Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました。ウォークトラックアレクション。
ウォークトラックアレクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ウォークトラックアレクションです。
ウォークトラックアレクション。
ハイトーン。はい、お送りしますのは猫飯と魔法のベーシストジュンと
ウィンザーのキノッピーと、
はい、ブラセットヤオッチです。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、昨夜9時間寝、うっかり9時間寝てしまったので今日は妙に元気な私でございます。
お、
はい、2022年10月21日配信会でございますが、うん、10月21日といえば私の誕生日でございます。
ハッピーバースデートゥーユーですね。おめでとうございます。
レベル高い。あはい、1021というのは半音進行のみたいな、あのタブ譜で言うところのこうメタリカのリフで1021みたいな感じで、日にちでございますけれども、はい、ね、誕生日だからといって特に何があるわけでもなく、この番組もね、あの新規一転するわけでもなく、装いも新たにしないというですね、うん、今まで通りのロックトラックアディクションでいきたいと思います。
進化も発展もしませんと、
なんせ情報番組ですからね。
まあね、
うん、
はい、中身が毎回違うんで、その点を聞いてくださいということでございますよ。うん、はい、ですね、あれですよ、なんか昨夜うっかりあの早く寝てしまったというか気絶してしまったおかげで9時間寝たらすごい体がスッキリしてる今日の私でございます。
何、寝落ち？寝落ち？
あの気づいたらもう寝てたみたいな感じだったんで。
うんうんうん。
うん、なんかやっぱね、睡眠大事だねということで。
そうです。
はい。もうね、今日は元気に行きたいと思います。いつも元気じゃないみたいな、元気じゃないみたいなんですけど。うん。はい。というわけで、番組からのお知らせを早速お願いいたします。
はーい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお持ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net またはオフィシャルツイッター @radio-tnt1 までお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ロックトラックアディクションオンレディオ TNT。
はい、ではですね、今回最初のバンドのご紹介でございます。関西の重鎮プレイヤーたちによるハードロックヘビーメタルバンドによるライブ会場限定ミニアルバムから一曲ご紹介いたします。マーサスプライドでプロミストランド。
So
い、ただいまご紹介したのは8月7日発売3曲入りのミニアルバム Before the Dawn からマーサスプライドでプロミスとランドでした。
はい、1999年結成、メンバーチェンジを経てマリのハリースキュアにスターレストジャパニーズメタル界の重鎮メンバーが、結集してできたマーサスプライドでございます。で、今ご紹介したミニアルバムですね、Before the Dawn なんですけど、4月にリリースされたセカンドアルバム、After Tears の番外編というべき、アウトテイクなどを収録したミニアルバムとなっておりまして、枚数はなんと200枚限定、ライブ会場とオフィシャル通販のみで、販売されておりますので、もうファン必見みたいな感じですね。はい。なんかね、聞いた感じ、あれですよ、まあ、トラットはトラットなんですけど、すげえレベル高いなと思って、
うん。さすがベテラン。なんかこう、なんていうんですかね。演奏にコクがあるっていう感じ。
なんかね、要所要所、ツボを抑えまくった感がすごいみたいな感じ。
すごい、すごい、すごい。
クオリティ高いと思
う。うん。まあ、本当だからその、典型的ないわゆるブルースハードロック曲なんだけれどね、シャッフルのね。
そうそうそう。だからもう、なんていうの、新しい一つ、ことは何一つやってないんだけど、こう、レベルの高さが滲み出て、もう、古いか新しいか別に気にならんみたいな感じ。
そうそうそう。もう単純にクオリティだけから聞けますみたいな感じ。
うんうん、そうそうそう。うん。はい。じゃあ、マーサスプライド、ライブ情報行きましょうか。
はい。マーサスプライドさんのライブです。11月6日日曜日、大阪、茨城、マリアナカフェ。で、こちら、ワンマンがございますので、皆さん、ぜひ、よろしくお願いします。
このクオリティだったら2時間聞きたいですね。
ああ、
うん、聞きたい。
飽きないと思うよ、これ。
楽しいだろうな。
ずっと見てられるって感じだろうね。は
い、というわけで、関西の皆さん、11月6日、マリアナカフェ集合ということで、マーサスプライドでございます。よろしくお願いいたします。はい、では本日2バンド目のご紹介です。名古屋出身の様式美ハードロックバンドによる新作セカンドアルバムから1曲ご紹介いたします。レグレスでロケット。
ブライトネスヨーハートパワーチューブライトWe'll be right back.
ただいまご紹介したのは7月22日発売8曲入りのセカンドアルバム、ワープゲートからレグレスでロケットでした。
はい、レイチェル・マザー・グースの元メンバーを中心に結成されました獅子座の一等星から名付けられた様式美ハードロックバンドが約5年の活動休止を経てリリースしたセカンドアルバムが、今ご紹介しましたワープゲートですね。8月21日からスタートするはずだったリリースツアーなんですが、直前にギタリスト小川の急性膵炎による緊急入院で出演キャンセルとなり、11月12日東京のライブが実質的なツアーのスタートとなるということでございまして、もうコロナ以外にも波乱万丈でございますな。
まあだってあのレグレスさん自体も何が波乱万丈って、小川さんドラムっすからねっていう。
ねえ、その、前のね、
あの、超イアンペースタイプ、超イアンペイシーな、すげえドラマーさんなんで。
僕は今ギタリストと言ったと思いますが。
いや、そうなんですよ。でも、このアルバム全編、ドラムとギター小川さんなんですよ。
なんでだよ。
すごいよ。
もちろん全曲作曲。
すごすぎる。うん。
そう。いや、だから、どれだけの再起かっていう話なんですけれどもね。今回の、そう。で、今回のライブツアーに関しては、うん、小川さんはギターとして、出演して、ドラマーは別の、うん、いわゆるドラマーさんが叩くという形だそうなんだけど。でもなんかね、よかったね、本当は。結構なんか重い病気だったそうで、復活できたっていうところで、こんな短期間でできるもんなんだなって。
ね、かなりリハビリとかされたんじゃないですか ね。なんか。
で、まあ、今にして思うとなんだけど、実はね、うん、このトークボンバーでインタビュー撮ったんですよ。
ほう。
で、その時に、まあ、確かに暑かったんだけれど、まあ、夏のね、
うん、
暑い日だったんだけれど、その、ボーカルのミッカさんと小川さん二人で出てもらったんですが、ミッカさんは涼しい顔してんだけど、はい、小川さんだけ異様に汗だくだったのね。
いや、
あれなんかもうその頃からもしかしたら体調悪かったのかなとか。
あ、そうですね。体温調整がちょっとうまくいかなく
なんかね。
られてたのかもしれないですよね。
だからまあ、なんかそんなのもちょっと思い出しつつ
。
うん。ねえ、まあ、何よりでも復活できてよかったですね。
そうです。復帰されて本当によかった。ねえ。
はい。というわけで、そんなですね、一山越えたかもしれないレグレスの、新しい一面が見えるかもしれない、ライブ情報を言ってみましょう。
はい、はい。レグレスさんのライブです。11月12日の土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。12月17日の土曜日、京都河原町トガトガでライブがありますので、皆様よろしくお願いいたします。
はい。ね、今お話しした通りでございますので、復活の勇姿をぜひ、目に焼き付けていただきたいと思います。レグレスでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクションオンレディオ DMT。
はい、では本日3番目のご紹介です。結成15周年を迎えたネオミスティックハードロックバンドの最新アルバムから1曲ご紹介いたします。ロザリオアークで残光。
はい、ただいまご紹介したのは6月18日発売の10曲入りのアルバム残光からロザリオアークで残光でした。
はい、80年代ハードロックヘビーメタルを基盤に J ロック要素を取り入れた楽曲にどこか懐かしさを覚えるメロディーと、激しくも哀愁漂うロックサウンドと叙情的な歌詞が魅力のネオミスティックハードロックバンドロザリオアークでございます。6月にライブ会場とオフィシャル通販のみで販売していた新作が、ついに10月13日からですね、一般発売スタートとなります。今回はですね、紹介した曲は、鬼滅の刃の登場キャラクター赤座をモチーフにしたボーカルゆえ作詞の楽曲となっているということでございまして、僕はぶっちゃけそこまで鬼滅の刃に詳しくないのですが、お二方の中で詳しい方いらっしゃいますか？
赤座ってあれでしょ？要は300億叩き出した映画の後半に出てきた鬼のことじゃないですかね。
ほほうほほ
う。そう。すげえ、まあ人気のある、その、敵キャラクターですよ。
煉獄さんじゃないのかみたいな感じ。
あ、煉獄さんの相手、煉獄さんを倒した人。倒した人、
倒した鬼。倒した人。すごいな。
そう。それの歌だ、そうです。確かになんだっけ、その、鬼滅の刃ってさ、つまりその、鬼側にも鬼側のなんかバックグラウンドのストーリーみたいなのがあって、
あ、ありますよね、一話ごとに、
うん。そう、なんか悲しいお話とか悲しい生い立ちが多いんで、まあ確かになんか歌詞にするにはすごくなんかこう、想像力をかき立てるような、バックグラウンドが多い人が多いかな、なんて。でもなんか曲調的にはあれだよね。ちょっといい意味で懐かしのビーイング系っぽさもなんか思い出したんですけど、聞いてて。
うん、なんか90年代感はすごいです。
なんかね、特にこの曲そうなのかしらね、とかって。
なんか前紹介した曲もロザリオワークは、なんとかモチーフっていう感じの曲だったと思いますけど。
うん。
だからまあ、ゆえさんのサブカル方面のエネルギーが、最近よく出ているのかなって感じですかね。
なんかね、そんな感じしますよね。
はい。そんなですね、音源発売も控えてないのか、もう10月13日だから先週ですね。
そうですね。
一般発売スタートということもありまして、ロザリオアークが、ライブをたくさんやるということで、ライブ情報行ってみましょう。
はい。ロザリオアークさんのライブです。11月5日土曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。11月19日の土曜日、京都二条グローリー。12月3日の土曜日、宮城仙台フライングさん。12月11日の日曜日、滋賀安バリハリ。そして2023年1月14日の土曜日、愛知名古屋栄タイトロープでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、というわけで、ロザリオアークのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では本日4バンド目のご紹介です。魂のボーカルと孤高のロックトリオによる奇跡のコラボレーションアルバムから1曲ご紹介いたします。刺激富士スピリトライアルでステップバイステップ。
ただいまご紹介したのは2021年8月27日発売9曲入りのコラボレーションアルバムカウントナインから刺激藤井スピリトライアルでステップバイステップでした。
はい、梶山明のゴールドブリックによる最新作で魂の歌唱を披露したボーカリスト藤井刺激と2019年発売のセカンドアルバムが各メディアで高い評価を、受けた、そして僕も大好きなトリオでございますスピリトライアルがコラボした正統派ハードロックアルバムが、今ご紹介したですねカウントナインでございますね。今回紹介したのは SE 明けでアルバムのオープニングを飾るツインリードボーカルが印象的な楽曲となっております。さあスピコーみたいな感じです。はい。僕はですね、中学、高校ぐらいまでね、結構ね、AM ラジオキッズだったんですよ。
お
う。
で、よくね、カウントダウン番組とかをね、もう3時間ぐらいかけて聞いてたんですけど。
はいはい。
なんすか、あの頃の、ね、流れてきたら多分これベスト10か20ぐらいには入ってんぞ、みたいな感じがします。
もう、ベタ褒めじゃないの。
あの頃感がすごい、みたいな。
うん。
個人的にはドツボでございます。
はいはいはいはい。いや、なんかちょっとこのアルバムはね、もちろん前に何度も紹介してはいるし、この曲も前にかけてるんだけれど、ちょっとこう、期間を空けて久々にやっぱこうやってかけてみると、いい曲だねーっていう。もう、同じ感想。
90年代の邦楽が好きだった人に、とってはですね、この曲ね、すごいね、多分スルメ曲だと思うんですよ。
うんうんうん。
うん、
何回聞いても、あ、ここいいね、あ、ここいいね、つって、あ、よかったーって言って、ね、幸せになれる曲でございます。はいはいはいはい、
ちなみにね、結構アルバムバラエティ豊かなんですけれど、やっぱりこの手の曲は本当あれだよね、この、この人たち、スピリトライアルのやっぱ流れっていうところで言うと、本当らしいっていうかね。
でね、こう、ボーカルをね、入れてもいいし、三人でやっても透明感があってね、
うん、
それはそれでまたいいみたいなね。二色カラーが出せるバンドずるいみたいな感じです
ね。いや、改めてあれだよね。ああ、でもそろそろほら、10月じゃないですか。
そうっすな。
ね、今年のベストトラック決めなくちゃいけないんだけれど。
ああ、そうだ。
うん。
そう。で、いや、あ、この曲、うわ、かっこいいな、選ぼうかなと思ったんだけど、2021年でしたっていう。
あ、
惜しい。
惜しい。
なんかギリギリ出さないかな、なんて思っちゃったね。
もう、それぐらい、それぐらいすごい。うんうんうんうん。
はい、というわけで、なんだっけ、刺激藤井スピリトライアルのライブ情報行ってみましょう。
はい、刺激藤井スピリトライアルさんのライブです。11月3日木曜日、東京新宿ワイルドサイド東京でライブがございますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、この日のライブはですね、ゲストが参加してのアルバム再現など、なんか盛りだくさんの内容となるようですので、ぜひ皆様チェックよろしくお願いいたします。ということでございまして、刺激藤井スピリトライアルのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディション、
ELD。はい、番組後半はこのコーナーから行きたいと思います。ストライケーバンドメシ。
ストライケーバンドメシ。
今日テンションすごくない？
なんか私ちょっとなんか。ゼロ泊二日の夜行バスの旅に行ってからなんかテンション高いです。
おー。
なんでしょうか。わかんない人のために言っとくと、キノッピーさんは、この日の、今日の収録の前の日、うん、大阪でスタジオ入って、トンボ帰りして、今この番組の収録をしております。
はいはい、
はい。
はい。はい。というわけで、ゼロ泊二日だそうです。むちゃしおるの。はい、それいけバンドメシ、今回のテーマはですね、バンドマンとラーメンということで、
はい、
みんな大好きラーメンについて、語ってみようかと思います。
どて
はい。
もうね、やる方も見る方も嫌いな人、好きじゃな、それほど好きじゃないっていう人はいるかもしれないけど、ラーメン嫌いっていう人はまずいないと思うんですよ。
まあね。
ねえ、嫌いな人いないよね、
う
ん。
そしてもうめちゃくちゃ好きな人の方が圧倒的に多そうな感じ。
圧倒的に多いと思います。
はい。
はい。というわけで、なんかね、ラーメンにまつわるエピソードをですね、ちょっと皆様から聞いてみようかなと思いますので、キノピーさん、こう、まず口火を切っていただきたいと思うんですが、いかがでしょう？
はい。多分、美味しいラーメン、おすすめのラーメンの紹介は多分、お二方がしてくださると思うので、まあ、定番ということで、 飲んでグダグダだったっていう話でいきたいと思います。ですね、姫路のマッシュルームっていうライブハウス、今はもうないんですけど、うん、マッシュルームの前に、薩摩ラーメン、素朴な、普通の薩摩、普通のって言ったら失礼なんですけど、薩摩ラーメンがありまして、うん、でそこでよくメンバーと飲んでたんですけど、餃子とキムチとビールで、ずっと飲んでて、こう、そうなんです。で、カウンター席になってるんですけど、その、入り口入ったカウンターのここに、こう、昔ながらのこの冷蔵庫があって、そこに昔ながらっていうか、こう、透明のよくビールが入ってる。
はいはいはいはい、はい。あれね、あれね。
あります、
ね。はい。で、すいません、ビールくださいって言ったら、いちいちこう、カウンターから大将出てきて、こうやって一本ずつ持って行ってくれてたんですけど、なんか6本目ぐらいになってから、なんか、一本取ってって言って、あ、はいって言って、一本取りましたって言って、で、最後の方だったら、自己申告で、なんか取ってから取りましたって言って、おっみたいな感じだったんですけど、でそこでなんか散々飲み散らかして、一回もラーメン食べたことないという、すいません。
ラーメンの話じゃねえ
ねえじゃねえかみたいな。
ラーメンの話しろ
っつって。そうなんじゃん。だから、そんな多いんですよ。とか、あと、西九条で、よくイベントとかライブとかやってた時に、打ち上げをあるんですけど、うん、まあ、当時結構朝まで、1時間、2時間とかあって朝までやったんですけど、私と小野さん、やっぱりもう、お年のせいもありまして、結構、こう、なんか1時ぐらいで離脱しちゃうんですけど、で、その後車中泊、住んで車に寝るんですけど、うん、行く前に、もうデブのあれですね、締めのラーメン食わへんかって言われて、いつも、白馬同士って西九条にあるんです。行ったこと、はい、ありますか？あ、なんかあれか。あるんです。白馬同士ってあるんですけど、うん、遅くまで空いてる、ところがあるんですけど、キムチ食べ放題で。そうなんです。で、キムチ食べ放題で、もう散々飲んでて、もう飲みたくないはずなのに、とりあえずキムチ食べ放題なんでビール飲んで、ラーメン食べるんですけど、ラーメンの味をまた覚えてないという、もうね。で、あと食べログで調べたら、あ、そうや、そういうラーメンやったみたいな、なんかね、幸せラーメンって、なんか言うやつで、なんかこう、写真見たらめっちゃ美味しそうなんですけど、全然記憶ないんです。結構10回ぐらい行ってるんですけど、全然覚えてなくて。まあ、なんかそんな感じです。
なんすかね、薩摩ラーメンって僕はあんまりイメージがないんですけど、鹿児島のラーメンってことですよね。
う
ん、
あ、そうです、そうです。だと思います。
いわゆる豚骨の。そう
なんです。豚骨の。はい、なんかね、姫路ね、中浜ラーメンとか薩摩ラーメンとか結構なんかその当時多かったです。なんかこの素朴な。
へぇー。
なんか、長浜とかなんか高菜食べ放題で高菜入れ放題とかね、そんな多かったですね。
はいはいはいはい。
でもそれがまた美味しかったりするんです。
で、あれでしょ、そればっかり、つまみにして、またビール飲んでるわけでしょ。
あ、そうそうそうそう。で、締めのラーメンの味覚えてないっていう、すいません。で、ラーメンは一番好きなのは天下一品ということで、はい。
あれもキムチ入ってるやつだ。
そうそう、もう天一はもう辛いやつも、辛味噌めっちゃガーって書いて、めっちゃ辛にして食べて、
はいはいはい、
そう、激辛好きでダメな女です。ええ
ー。はい。酒飲みの話を聞いてしまいました。
はい、すいません。もう、ね、お酒飲まないお二人にこんなお話をしてしまいましても。
あ、そうだ、そういえば、下戸二人でした。
そうです。いや、もう体にいいです。
なるほど。いや、はい、良くはないと思う、多分。それよりラーメンとライス
だから。ラーメンだから。
そうそうそう。
そう、でも、だからさ、飲まない人ってほら、ラーメンご飯食べるか、すげえ炭水化物って見てて思うんです。
そうですよ。だって、あれ、最高じゃないですか、っていう。
うん、あれ最高。で、いつもなんか、ビールとラーメン、ビールとご飯、どっちが不健康って思うときよくあります。
まあ、どっちもどっちだろうけどもね。
うん。
あの、贅肉製造に関しては、なんかラーメンライスの方が上のような気がするよね。
そうですね。でもあれ最高ですよね。
ライスあんまつけない派ですね。
あ、そう？
本当？
俺結構ラーメンライス好きなんだよな。
ねえ。ラーメンチャーハンとかも、めっちゃ美味しそう。もう、旗で横で見てていつも美味しそう。
定番ですね。
うん。人が食べてるの見て美味しそう。うわーって。ねえ。
はい、じゃあ2番手、矢野内さん、ラーメンにまつわる何やらかんやらお願いします。
はいはいはい。ねえ。
うん。
こないだほら、仙台の牛タン会やったじゃないですか。
はい。
はい。
牛タンの話なんか全然せずに仙台っ子ラーメンの話してた僕ですから。
そうだった。
それはねって。で、まあ、バンドに絡めてのラーメンっていう話で言うんだったら、
うん、
ちょっと思ったんですよ。人生で一番、うん、ライブ帰りに食ったラーメンどこだろうなって。
はぁー、うん。ごめん、はぁーってすごいなんか、自分も考えてしまいました。うん
ね
うん、
で、多分、ピントを思いついたのが、今吉祥寺の丸井の裏に移転しちゃったんだけども、当時中央線の高架下にあった、うん、横浜家系ラーメンの武蔵屋。
うん。
へ
え。吉祥寺に着いて、 まあ、だいたいクレッシェンドですよね。クレッシェンド行きと帰り、どちらかで、必ずその、武蔵屋前を通過するわけですよ。
ほう。
で、あの、豚骨の匂いに惹かれて、ついつい入ってしまうっていうことが、まあ、やたらと多かったなと。だから、あの時の武蔵屋、やたらと言ってたなと思って。で、またね、ライブ明けにね、あそこに入ってですね、それこそさっきの話じゃないけどもね、あそこライスがさ、こう、でかい炊飯器がゴーンと置いてあって、もうそっから自分で取って食えみたいな感じなんですよ。一応ライスのお金は払わなきゃいけないんだけれど、払ったらもう、あとはライス食えるみたいな感じだったんで。
いいっすねー。
まあ、家系とライスって言ったらさ、あれ、実際にその作った人が、いや、うちのラーメンってのはライス一緒に食うもんだからっていうぐらい、ライスとの相性抜群なんだよね。
最高。
そう。だからね、あそこはよく行ったなーっていう。
へ
え。あれが、イメージが。
今はその丸いの裏にあるんですか？
そう、同じ、だから、武蔵屋が、その今丸いの裏の方に移転して、今なんか、あれだ、北斗の拳のケンシロウがこう、でっかいフィギュアがドーンと、店の真ん前に出てるゼノン。
ジオンカフェ？
ゼノンカフェっていう、そう、うん。あれになってるんですけれど、その前はだから、
あ、ちょっと行ってみたい。
ゆけの武蔵屋だった、
うん。あそこか、高架下のところか。はいはいはい。
そうそうそう。あそこが昔は武蔵屋だったんですよ。うんうんうん、
あ、そっかそっか。
うん。っていうところで、だから、あそこやったらと言ったな
ー
とかね。いう、だからやっぱりなんかこう、どんだけだから吉祥寺根城にしてたのかなって思うんだけど、うん、他にも、だからちょうどそのラーメンって、ああ、こんなにうまいもんだったんだ、いろいろじゃあ食い歩こうっていうきっかけになった思い出のお店っていうのが、吉祥寺のホープ軒だったりとか。
ホープ軒辛いやつあるとこですか？
そう、辛いやつありますね。
あ、うんうんうんうんうん。そうそうそう、全国チェーンのやつ？
あ、全国チェーンじゃない方。
ない方のやつ？うんうんうん、うん。
あれだ、吉祥寺北口のショッピング、あれだ、うん、アーケード通りのところのちょっと奥入ったところにある。
あの
黄色い看板のホープ券ですよ。
並んでますよね、めっちゃ。
そうそうそう。
並んでる。うん、あるある。うんうんうんうん。
あそこのラーメンを初めて食って、あ、こんなにうまい食い物があるんだと感動して、それ以来、なんか中央線沿線のライブ帰りは、わざわざ吉祥寺で途中下車してあれ食ってたとかね。
やべえ、食べたい！嘘！そうなんですね。
もうそれこそだから30年じゃ聞かないですよ、あれは。俺14、5の時の話だから。
ああ、そうっすか。
うん。でももっと昔からあるお店なんでね。あれは、保険自体は。そう。
なるほど。
ね。まあ、ということで、なんだろう。バンドマンとラーメンというところで言うと、思い出の味としては二つ。どちらも吉祥寺で、保険本舗と、家系ラーメンの武蔵屋。
うん、
この二つにとどめを刺すかなというところでございます。
ねえ、すごい。
美味しいよ。はい、
じゃあ、ネタを出した僕が、そのネタを拾っていうところで言うと、うん、あれですね。ライブ帰りによく食べてたのは、僕は吉祥寺は車で行ってることが多かったので、
うん、
帰りに高円寺の、おとどっていうね、まあ、肉そばって言ってるんですけど、
うん、
肉が具として多めの店を、に、まあ行ってましたね。
うんうんうん、
で、一回潰れてね、なくなって、で、ちょっとショックだったんですけど、で、松戸とね、葛西に支店があるんですけど。
え、マジで？葛西？
うん、葛西。に、行こうかなと思って、1年ぐらいうだうだしてたら、店が高円寺で復活したんで、もうこの間行ってきたみたいな。
はいはいはいはいはい。
あとね、葛西に。松戸で関係ないところで言うと、池袋にね、無敵屋ってあるんですけど。
ありますね。
だから、ね、いつもね、すげえ並んでるんですよ。なんかね、並んでまでね、ラーメン食べる派でもないので、
うんうんうん、
いつもなんか、あそこいつも並んでんなーと思って不思議に思ってね、本当に美味しいのかどうか、ちょっと食べたことある人に聞いてみたいっていうのが池袋の武蔵屋です。
はいはいはいはいはい。
あとはね、昔高田のママのバズーカスタジオで、よくレコーディングしてたんですけど、
うん、
高田のママにミャンマー人のね、夫婦がやってる、チカラっていうね、油そば屋があるんですけど、
うんうん、
そこはね、結構美味しいと思います。
うん、
あと最近は、これもチェーン店なんですけど、ね、焼きあごラーメン高橋っていうね、 ちょっと淡麗系の塩ラーメンみたいな店が、なんか、びっくりするほど美味しくて、
うん、
塩ラーメンあんま好きでもなかったんですけど、あ、これ美味しいなと思って。
うん、それどこにあるんですか？
新宿とね、恵比寿とね、なんかチェーン店なんでちらほらありますね。
うん、
割とあの都心の方にあります。
名前は知ってる。
ん？
名前は知ってる。
名前してる。うん。すっきりして、ちょっと高いんですけどね、うん、なかなか、こんだけ出すだけの価値はあるなと思います。
気になる。
僕がね、一番言いたいのはですね、うんうん、昔僕、バンドがなくてフリーのベーシストをやってた時に、とあるラーメン屋のね、宣伝制作をしてたんですよ。
うんうん。
うん。
で、バンド界隈の人ってやる方も見る方もラーメン、大好きじゃないですか。
はい。
うん。
で、その、仲いいバンドマンに、ラーメン食わして、どこが美味しいって聞く番組を作って、YouTube で流してたら、お客さんが、そのバンドのお客さんが、結構ね、越谷のね、店だったんですけど、まあ、ようけ来てくれてですね。
すごい。
オーナーがすごい喜んでました。
うんうんうんうん。
俺も出してもらったね。
そうですね。
うん。
結構いろんな人に出てもらった。うん、
今もまだ YouTube 残ってるんですか？
あ、もうね、見せなくなったんで、それと一緒に消えちゃいましたね。
ああ、そっか、見たかったなぁ。うんうん。うん、
で、なんか一時期、とある、バンドのお客さんはなんかその店に行くのがステータスみたいになってた時期があって、なんか、
すげえ。
取材とか、まあ単純に見に行ったりとかして、とライブハウスでジョンさんこの間あそこの店行きましたよってなんかお客さんから謎の報告を受ける君たちそこまでしてなんか忠誠心の高いファンがいて素晴らしいなと思っておりました、ね、なんかあれですね具体的な数字はあんま言えないんですけど一般のお客さんに比べてバンド方面のお客さんはリピート率が数倍高いというですね、
うん、
調査報告もあるぐらいでして、
うんうんうん、
このバンドマンとラーメンってみんな好きなんだけど意外とこう意図的に絡めてる人いないなみたいな感じはします。
うんうんうん、
うんうんうん、
なのでなんか食品関係とコラボしたい人ラーメン屋をつついてみるのはどうでしょうみたいな話です。はい。そんな感じなんですけど、ちょっと最後はなんかね、マーケティングみたいな話になっちゃいましたけど、そうですね、地方でラーメンって実は意外と食べないんですね、ツアー先に行ったとか。
ああ。
なんか打ち上げに連れてかれて、居酒屋とかは両家連れてかれるんですけど、ラーメン屋って、自分らで行かないといかないんで、あんまりこう、行ってないなって気はします、
ね。ああ、なるほどね。
地方でここ美味しいよみたいな、大阪とか、近々ね、この番組の翌日、僕とキノピーは大阪でライブなので。
そうだね。
大阪のラーメン屋さん美味しいのがあったら教えてください、みたいな話でございます、
うん。そうです。
はい。そんな感じで、今日は何ですか、若干コンパクトにまとめてみました、みたいな感じなんですけど。うん、じゃあ今回はですね、バンドマンとラーメンということだったんですが、次回のテーマは、次回担当キノッピーですかね。
はい。
はい。
はい、
次回は、皆さんの身近にあるファミレスで行きたいと思います。
はい。
おー。ファミレスとバンドマン。
ファミレス。
ファミレスとバンドマン。
うん。
はい。
はい。ミーティングに欠かせないファミレス。はい。
うん、そうだな。ミーティングしたこともあるし、なんか、脱退の話を切り出されたこともある。
うん、大体そう。そうそう。大体そんな感じ。うん、まあ。バンドの面接とかね、メンバーの面接とかも、大体、大体ね。そうですよね。
いきなりスタジオってあんまないからね、とりあえず一回なんか、ね、軽く見せてみましょうかみたいな感じ
で。そうそうそう。なんかそんな思い出とかいろんなまつわることを皆さんに語っていただけたらと思います。
はい。というわけで、次回は、バンドマンとファミレスということでお送りしていきたいと思いますので、皆様楽しみになさってください。ということで、そして、続いて、番組からのお知らせをキノピーお願いします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レイディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net またはオフィシャルツイッター@radio-tnt1 までお願いします。
はい、そして本日最後にご紹介しますのは、いよいよ久々のライブ復帰を果たす関西のバンド、ウィンザーでーす。
来たー、ありがとうございます。
はい、我らが MC、そしてマシンガントークの女性ボーカリスト、キノピを擁するシンフォニック系メロディックメタルバンドが数年ぶりのライブ復活ということで、バンドの代表曲をリミックスプラスにミス、ディマスター版で今からお届けいたしますということなんですけれども、今回最後にお届けするのはウィンザーのネームレスウォリアーということでございますけれども、その前にライブの情報を言ってみましょうか。
はい、ウィンザーのライブです。明日10月の22日の土曜日、大阪心斎橋ショベルでライブがございます。この日はじゅんさんの猫飯も出演します。ぜひ皆さんいらしてください。
はい、誕生日の夜にですね、東京を出て夜通しかけて、大阪にライブしに行くというですね相変わらずには相変わらずな、生活を送っている私、トーキノッピーでございます。
はい、
はい、そして音源の情報を言ってみましょうか。
はい、最後にお届けする曲は2013年3月11日発売12曲入りのメタルブレスジャパンの東日本大震災チャリティーセカンドアルバム We Can Be Strong からウィンザーでネームレスウォーリアーです。
はい、キルピーだにライブするの何年ぶりなわけ。
多分確か2年8ヶ月ぶりです。トークライブは1回やりましたけどはい、もうガチそうです。で、しかも一番目なんで押さないようにしたいと思います。でも話したいこと、歌いたいことがいっぱいです。困ったな。
これは危険な予感がする。
いや、押しません。大丈夫です。時間内にコンパクトにキュッと収めて頑張りたいと思います。
はい。というわけで、明日はですね、僕とキノッピーが、新サイバーショベルに出ますので、ライブ会場でもぜひお会いしたいと思います。今回お送りしますのは、はい、猫飯のベーシスト、ジュンと、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、お二人とも頑張ってください。ブラステッドやのっちでございました。
ありがとうございます。
はい、ではまた2週間後お耳にかかりたいと思います。今回はこれでお開きとなります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
俺もそろそろライブやりてえな
行きたい。ブラステッド。
Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.